はい、今日はですね、ロハスな生き方というところのお話をしようかと思うんですが、これも私論文を懐かしく思っててですね、ちょうどこの NSP 再開した頃を書いたんじゃないかなと思うんですが、ほとんどその時にはもう世の中、世界の新しい動きっていうのがもう見えていたんですね。でそれは何も今全然変わっていなくて、やっぱりこう世界の人たちはこういろんなものとの共生、もちろん神との共生もそうですが、自然との共生、人々との共生、そこはすごく強いエネルギーとして当時から出ておりました。でそのきっかけの部分のところ、私こう見ていたんですね。まあ自分の体験からこう言うとですね、冷戦の時代って強烈だったんですね。特に80年代まではですね、東側と西側行き来ができなくて、結構アメリカ人の中でも親戚で別れている人たちが多かったんですよ。親戚子供で別れちゃって、まあ、結構悲惨だったんですね。で情報なんかも今みたいに行き来しませんから、まあなんとかこの冷戦終わらないかなと。で私もヨーロッパのこう人たちとか仕事なんかを付き合っていましてですね、すごい一触即発だったんですよ。ヨーロッパって東西分かれちゃったじゃないですか。それでその東側の方はソビエト言いますから、こっち原爆いつ撃ってくるか分かんないですね。でしかしこの西側と親戚いるし、こうもうみんなもう年取ってるから死んじゃうから、ぜひ会いたいというのもあるわけですよ。でイライラがどんどん募ってくるわけですね、80年代に入ってきて。それであれはそのバチカンですわな、バチカンが最初動いたわけですよ。バチカンがあれローマにありますから、ポーランドって当時東側ですね、ポーランドの自由労組連帯っていうところを話しつけまして、でポーランドはカトリックなんですよ。カトリックが最初にポーランドに話しつけて、ポーランドの民主化運動を始めるんですね。で民主化運動っていうのは当時すごくてですね、82年だったんですけども、あれ82年に私そのヨーロッパ行ったんですよね。当時ね行ったんですね、戒厳令からですね。もちろんビザ持って行ったんですけど、こうなんかずっと監視がついてきちゃってですね、で食べるものも本当なくてですね、すっごいひもじい思いしたのよく覚えてるんですよ。こんな社会主義国って本当に悲惨なもんだなと自分でも実感しまして、東側って当時社会主義圏ってすごいなと思ってよく覚えてるんですね。で、まあ、そのまま今度自由労組連帯から始まって、で西と東の交流が進んでいきましてですね、で89年にいきなりベルリンの壁が崩壊するわけですよ。でこの時、私アメリカの会社にいて見てたんですけども、やっぱり歴史的なこと でみんなやっぱりヨーロッパ人たちが沸き立ってたのをよく覚えてますね。ドイツもそうだし、それからユダヤ人たちもそうでしたね。ユダヤ人もほとんどの冷戦ユダヤ人は本当にひどい目に遭い続けてきましたから、20世紀はですね。で沸き立っていて、でもしかしこのドイツ統合って1990年起きるんだけど、私の友人でも何でも誰一人これは予測してなかった。ベルリンの壁崩壊して翌年ドイツ統合するんだけども、統合するなんて誰も思ってなかったですね。まさかと思いましたね。でしかも東ドイツのマルクと西ドイツのマルク1対1で交換するってわけですよ。っていう感じで、どうなんだろうとみんななんか当時思ってましたですね。でもそれってですね、本当に新時代の始まりで、それまではまず戦争から全ての話始まるんですよ。ちょっと間違ったら核戦争で死ぬと、本当に茶碗の縁にいる状況なんですね。だからもうとにかく戦争以外何もないんです。全ては戦争に至るにして、ちょっとなんか間違ったら地雷踏んで吹っ飛んじゃうとかさ、ちょっと間違ったらなんか打ち込まれるとか、全て戦争戦争戦争でいたのが、ドイツは統合しちゃったでしょ。でソビエト崩壊して初めて戦争が人々の意識に一番目から消えたんですよ。あれは私すごく印象的だったのを覚えてるんですよ。戦争が消えるってのは多分日本が戦争を負けた時そうだったと思うんですね。戦争を負けるってそういうことですよね。何が来たと思います？表向きは経済なんですよ。表向きは経済で、なんか新しい商売が始まるということだけど、一番は人の交流だったんですね。何せ半世紀にわたって人が行き来できなくなってましたから、親戚もいるし、行きたいところもあるし、見たいものもあるし、とにかく一気に人の交流が始まったんですよ。だからなんていうのかな、行ってみようですよ。 西側の人間は東側に、東側は西に行ってみようということで、まあ、大交流が始まりましたよね。で結局それが今の私に言わせるとグローバル経済の基礎なんです。グローバル経済って冷戦が終わってみんなが動き出したって言いますけども、私の感覚だと冷戦が終わってその動き出したのは経済活動のためではなく、とにかくやっぱり分断されてて親戚もいたんで、みんなやっぱり動き出したんで、僕会いたかったんですよ、会いたかった、行ってみたかったんで、ね、動き出したんですよ。そうするといろんなこと事情が分かるわけですよ。おお、なんかまだ税理士やってるのに賃金は西側の30分の1だとそびえてるのがね。で同じような今度中国でも始まるんですよ。中国人も出てくるんですよ。中国が出てきて働きに行きましたと、すごい優秀なんですよ。それこそ賃金30分の1でしょ当時。おすごいなと、こんなに仕事してるのは30分の1じゃないかと。だから僕ら当時あの金融テクノロジーの専門家で、こういう人たちが一番ひどい目にあったんだよ。給与も何分の1になったんですか、それから5年ぐらいで。3分の1なんかなら UFO ですよ。それでも仕事なくなっちゃって、インドにね、インド人になっちゃったんで、よくありましたよ。私はなんか辞めたき良かったですよ。93点辞めたから。あなたも5年もいたらもう仕事なんかありゃしませんが。だからみんな結局ね、行き来するようになると、お互い分かるわけですよ。ああ、こんなことやってんだと、こんなもん食ってんだと、こうやって暮らしてんだと、こんなの求めてんだと。だから経済ってのはさ、ね、飯食うためにみんなやってるんで、なんかこう今まで戦争が最初になって語れなかったことをみんな語れるようになって見えてきたね。そうすると今度次見えてくるのがまさにロハスの一番のことなんですよ。何のために生きてるかなんですよ。戦争の時代は勝つために生きてるんですよ。はっきりしてるんですよ。全ては戦争に勝つためにある。多分戦前もそうだ、戦前まさにそうだよな。なんであなたは車作るんですか、戦争に勝つためです。なんで学校で勉強するんですか、戦争に勝つためです。なんで体力トレーニングするんですか、いや戦争に勝つためです。戦争の時代では全部戦争に勝つためですね。で戦争終わるでしょ、商売で勝つためってのはないんですね、うん、チャンスゆかりでもありますから。やっぱり自分のライフスタイルを楽しむためなんです。自分のライフスタイルを楽しむというのは冷戦の時代はものすごい贅沢なことでしたね。もういつどこにスパイがいるかわからないと言われた時代でありましたからね。自分のライフスタイルを楽しむというのはどっか遊び行くこともそうだし、こんなことは誰もできなかったことですね。それをみんなできるようになったわけでありますよ。あのアメリカ人だってですね、例えばシアトルって街ありますよね。シアトルって冷戦時代はですね、一番危ない街だったんですよ。何だか知ってます？ソビエトに一番近いから最初に原爆が落ちるのはシアトルだったんですよ。ソビエトと距離が一番短いから。だからシアトルは最初に原爆で蒸発する街だったんですよ。だから昔はもともとあそこなんかさ、天気悪い日が多いでしょ、もともとなんか薄暗い日多いじゃないですか。もっと精神的に薄暗かったんですよ、シアトルは。しかも軍の工場があるから、ボーイングの工場があるから真っ先にやられますよね、あれね。だからシアトル住んでるってのはもうとにかく冷戦で最初に蒸発する街に住んでるって意味だったんですよ。ところがそれがなくなるわけですから、それは明るくなりますよ。なんともう原爆も飛んでこないぞと、ボーイングもだからね、これ標的にならないと。あの明るさっていうのは私はすごかったと思いますよ。アメリカもだからすごかったんですよ。冷戦が終わったぞと、俺はもう戦争じゃないと、自分のライフスタイルを選べるんだという人たちね、こういう時代が来たわけでありますよ。でしかしね、それもまた面白いのはね、今度勉強の時代になったんだな。あれはやっぱり欧米の人たちだと思うんだけども、こうライフスタイルはね、やっぱり自分たちで作り上げるっていうイメージがあるんですよ。とにかく勉強するのよ。例えばさ、スターバックスコーヒーってありますよね。あれはもともとアメリカ人あんなコーヒー飲まないんですよ。あれヨーロピアンコーヒーなんですよ。あれはね、アメリカ人がね、薄いコーヒー飲むんですよ。馬の正面で言われるね、あれ好きなんだよ、昔から。こんなマグカップよ。こんな、こうやってさ、飲んでるわけね。ジョッキみたいなので。で、あんなおしゃれなさ、こんなね、あんなもん飲まないですよ、昔から。で、私これはね、自分で実感自信があるんだけど、誰がアメリカ人にあのコーヒーを教えてやったかだよな。ヨーロピアンコーヒーとかさ、おしゃれなスイーツとかさ、普通アメリカ人知らないやんな。昔は穴の開いた車乗ってるからさ、本当ね、底抜けで穴の開いてる車平気で乗ってましたからね。 アメリカ人誰があんな美味しいものを教えたら日本人だと思うんですよ。僕ら80年代後半ね、東京で仕事やっててアメリカ人いたんですよね。で東京ね、世界で一番儲かったんですよ当時。東京市場の支店が一番とにかくボロ儲けしてた時代なんですよ。だから東京に赴任したアメリカ人みんな偉くなりますよ。金も儲かるしさ、で外国人すぐ日本語上手くなる。理由してでしょ、これができるんですよ。もうこれができるとね、一瞬で日本語上手になりますよ。すぐ分かりますよ、あ、これできたなと。一言英語しゃべるやつがね、あっという間に日本語上手なんですよ。彼女できると日本語ね。それでまあとにかく我々行っておいしいとこみんな行きますよ。もうしゃぶしゃぶだってなんだってさ、皿がやっぱ30万円かかってしまったりさ、30万円か、もうとにかくね、皿だけ持ってこさせてね、5、6人30万食っちまったとかさ。これとかあの当時アークビジョンでありましたよね、こじゃれたとかね、昔言うとね、あんなもんアメリカにありませんよ、あんなこじゃれたものなんて。当時みんななんかあそこに来てさ、私はね、アメリカ人ってなんでまずいもん食ってんだと、まずくて、日本に来た外国人アメリカ人分かったと思うね、いかに自分たちにまずいもん食ってるか、いかに自分たちのライフスタイルがみすぼらしいか、要するにいかに自分たちのライフスタイルに中間層をターゲットしたものがないか、衣食住すべて。あれ悟ったと思うんですよ。それから、もう一つ大事なところ悟ったのは不動産担保主義なんです。不動産が金融担保になるから、不動産値段すり上げて、何にもない時は財産持てるようになるんだよ。そうすると、何にもないと何にも買えないでしょ。財産を持つと物買えるんじゃないですか。内需がさ、ブワッと膨らむのよ。衣食住全部さ。あの方程式日本の真似したんであれな、不動産担保金融であれ、私だから見ててよく分かりましたよ。あれ80年代日本人見ててさ、これこんなうまいコーヒー飲みやがったな、こんないいもの来やがったな、こんないい家住んどってさ、なんか今まではその海の外からね見てたら、まあ冷戦の時代だからさ、こっちの方がさ危ないって言われたわけですよ。ソビエト中国近いでしょね、一番危ないのだと思われたわけです、日本列島は。全然違いますよ、パラダイスですよ。こんなとこでこんなうまいもん食ってく、ね、そんな感じだとですよね。で自分たちの国帰って90年代に帰ってさ、それ以外こんなもんじゃいかんだと、うまいコーヒー入れろとヨーロピアンコーヒーだと、そらもうなんでそれ、そのスターバックスで作れ、何でも作れと、何でもタリーズも何でも作れと、それからピザもうまいピザ作れと、まずいのダメだと、それから中華もうまい中華持ってこいとね、そのまずいそのなんか中華にうまい中華を持ってこいと、それからなんかおしゃれなショッピングモールもどんどん作れと、こういうなんかね、着るものだってその昔は大金持ち用か貧しい用か2つしかないんですけど、真ん中はなかった、真ん中どんどん作れと、みんなお勉強して作ってきました。特にインターネットが出てから、そのお勉強もさ、レベルが違いますよ。もうインターネットでとにかく情報発信して何でも言いましょうってわけでも、ヨーロッパもアメリカもひたすらインターネットの時代ってのはもうお勉強ですからね。とにかく勉強好きだった90年代は。勉強ですよ。経営者ってなんだって。で、アメリカはだから90年代後半、真ん中から後半、すごい景気でしょ。勉強もどんどん進むわけです。その勉強した成果ですよ。99年ぐらいにアメリカである本が出るんですよ。はぁ、もう名前忘れちゃったな。ロハスという言葉が最初に本になった、そういう本なんですよ。ロハスという言葉、健康と持続可能性を考えたライフスタイル。ライフスタイルオブヘルス&サステナビリティですね。この言葉が最初に登場する方が99年出るんですよ。私買いましたよ当時。うわっと思いました。それはっきり言って冷戦が終わってから10年間ぐらいのアメリカ人が世界のを見て自分のライフスタイルを再構築していろいろお勉強したその成果なんですよ、私に言わせるの。ロハスという言葉が。ロハスだったんですよ。要するに冷戦が終わって10年経って戦争が外れたと。じゃあ次の世の中は何なんだ、自分たちは何を目指すのかの答えがロハスだったんです。それで当時はですね、そのロハスという言葉がね、最先端の消費を動かす人たちの価値観というふうに紹介されてるんですね。これからはロハス層が消費を担うぞ、そういうような紹介の仕方だったんですね。なので一番感性の高い人たちがロハス層だ、この人たちが消費を主導するぞっていうことを書いてるのがその本なんですよ。いろんな調査なんかを基づきながら。それ読んでて、一つ思ったのはですね、
ロハスってこれ日本人の当たり前の生活やでしょ、これ、昔からこの国長続きするの大好きで、農村でも都会でもですね、こうリサイクルって昔よくやるでしょ、江戸時代もそうでしょ、言われるまでもないな、昔からよくやってるなと。でも日本人は当たり前にやってたから理論的にやってないんですよ。健康も持続可能性もライフスタイルも理論的には何もないんですよ。昔から続けてきたでしょ。それから当時ですね、日本でやってた改善活動とか品質向上運動が世界の運動になってるんですよ、はい、99年ぐらいかな。私はなんかびっくりしました。あれなんて僕らが若い頃日本のメーカーでさ、現場で教えられたことがさ、英語になってさ、高い金取ってさ、向こうの先生教えてんだよ、変わんないやろって思いましたね。なっとまったく日本人がさ、ぼーっとした間にまた先越されたなと思いましたけど、まあそれはいいんです、いつものことだから要するに我々もいいと思ってるものは向こうもいいと思ってるってことですよ。日本の真似したっていうよりも我々がいいと思ってるのは向こうの人もいいと思ってる、これに私は感動したんですよ。すげえなと思いましたよ。特にリーダーシップは本当に私がびっくり超えてる話でね、ロハスはですね、まあこれは日本で昔からあるわけですよ。で彼らもロハスロハスって言い始めたわけです。ロハスに該当しないものは売れない、ロハスに該当しないものは、ロハスに敵対するものは消費者を怒らせる、ロハス層を敵に回したらもう消費は成り立たない、少なくともロハス層は敵に回すな、その一つの結論なんですよ。だから正しいのは今でもそうだね。だから偽装事件だとかさ、なんかね、こう脂肪をたっぷりだとかさ、いいの怒られちゃうでしょ。これはダメなんですよ。これ怒らせちゃダメ。でももっと頼めたのがリーダーシップの部分で、これがだからいわゆる横型リーダーシップですよ。人々を整列させるんだと。リーダーとは人々を整列させて、その人々の意識を集めていく、これがリーダーシップなんだと、こういうわけですな。こういう話するわけですよ。これってさ、考えてごらんなさい、今。人々を集めてきて、人々の意識を集めるのがリーダーシップだっていうわけなんだから、これはバラバラの人たちがいるわけでしょ？バラバラの人たちが一つに集まるわけですよね、これね。そうすると、このバラバラの状態を空というならばですよ。これは式ですよね。形になってんだから。要するに、エネルギーだけがバラバラ、エネルギーがあってバラバラの状態を空とすれば、それが一つの形になったら、これ式ですよね。だから、彼らの言ってるリーダーシップっていうのは、空即税式で、なおかつ反対色素不全空なんだよね、これね。これ言ってるわけですよ。リーダーシップとは空即全色、色素不全空であること言ってるわけですよね。私はびっくりご出しましたよ。これちょうどワシントン DC で言うから99年かな、なんかセミナーやってます、向こうでね。その経営のなんかセミナーやってて、向こうの中小企業の人が、中小企業の社長さんですよ、なんか賞を受賞した。それがなんか喋ってるわけ。私はね、もう仰天しましてですね、何を言っとるんだと、これ色素税空って言いません、この話してるわけね。でもこれ空足税式色素税空じゃないかと。でこれは般若心経の話で、東洋哲学の基礎中の基礎ですよね、これね。これを西洋人がさ説明してるわけで、一生懸命カーラの言葉使って。おい、カーラあれギリシャ文明だろうと。ギリシャから始まった連中ですよね。ギリシャが以来のなんかいろんな哲学や言語の体系で空足税式、色足税空、リーダーシップって話してるわけよ。我々は知ってるっちゃ知ってますね。般若心経世界だから。でもこれ要するに東洋哲学と西洋哲学が一緒になったって話でしょ、これ。色足税空、空足税式を東洋哲学の根本だとすれば、これを西洋人たちが自分たちの言葉で、ギリシャ以来の自分たちの哲学で説明したってことでしょ、これ。ということはもうリーダーシップに東洋も西洋もないってことですよ。融合したってことですよ。私はそれはすごい衝撃的だったんです。なんともう経営の世界に東洋も西洋もないぞと、全部は一体融合してんじゃないかと、これはすごい時代が来たと本当に思ったのがその99年だったんです。それでこれはリーダーシップ勉強しなきゃいけないって言うんで、ワシントン DC の帰りにシアトル行って、その先生見つけてずっとリーダーシップ研修今でもやってるんですよ。そういう気さすなんですよ。だからロハスっていう言葉もそうだし、リーダーシップもそうだし、もう99年、2000年、21世紀いよいよ迎える時には、実は東洋も西洋もないんです、実は本当のこと言って。
ロシアだアメリカだも減ったってなんです。本当のこと言うと全部もう一つになってんです。そこが最先端なんです。そんな違いを超えて、
昔ながらの国の違いなんだ超えて、人々の共通の価値観でお互いの合意が取れてる世界も出来上がってるんですよ。
それで私はだからね、これ2005年ですよね、これはもうね我々にとってみたら当たり前の世界だから全然問題ないんだけど、もう少しで理論的に考えてこれ広げなきゃいかんと思って、特にこの NSP でね、でこれ当時この書くわけですよ。3章の括弧1、ロスという言葉知ってますかと、健康や持続可能性を重視するライフスタイルということですね。でいろんな意味が入ります。有機栽培、無農薬栽培、自然食品とかね、自然治癒とかヒーリングだとか、あとガーデニングとかね、いろんなものが入りますよ。ロハスという言葉は非常に広いですから、定義はね。でこういうのが、まあ、世界の一つの重要なキーワードになってました。当時ね、あの外言の編集長ともよく話してたんですよ。知ってます、外言って。ロハスだしね、あれね、小黒さんっていう外言の編集長が作った雑誌なんだよ。面白い人なんだ、あの小黒さんという人は。あれ築地のですね、マグロの卸問屋の息子なんだな、あれ。ベランベの方で面白い方ですよ。であの方がね、その今から今でも雑誌ありますけどね、15年20年前この雑誌、外言という雑誌作って発掘してまんの、いろんな人。私ほら、あの健康理学対談やるでしょ、ああいうのの先駆けですよ。いろんなとこ行ってね、これがロハスだっていう人本人がね探し出してきて登場させるわけですよ。すごい馬力の人です、あの人。でみんなね、こう、あ、ここにこんな人が眠っていた、こんなロハスな活動をしていた、眠っていた、みんなそれをですね、こう驚いてみるわけだ。それからなんと今度それがですね、上海で飛ぶように売れるんですよ。天津と上海で中国人がさ、これすごい興味持っちゃった、ロハスを。向こうも大ブームだったんですよ。何がいいのかって聞いたら、まず向こうは危ないもんだらけなんだよ危ないもんだらけだからあれやめたいと。でもっと大きなところで、あそこ共産党だから革命の国ですよね。革命は嫌だっつうの、ロハスがいいっていうの革命ってのはバシャッと断ち切っちゃうわけでしょ、嫌だっつうわけ。革命はもう勘弁だとね、持続可能につながった方がいいと、こういうおっしゃるわけですよ。そうだと思うよ、やっぱりさね、え、やっぱそんなことで中国人もどんどん広がっていったんですよ、これ。そうしたら今度インドかな、あともちろんアメリカ、ヨーロッパをね、元から最初から広がってますよね、これね。でそれどんなイメージかと申しますとね、先進国の国においてロハスをやるっていうことは子供が大人になるっていう、そんな感覚なんですね。先進国というのもですね、要するに高度成長の時代でしょ。高度成長があったから先進国になるわけですよ。高度成長って要するに体を大きくする世界なのね。GDP をどんどん大きくするとか、金融資産を大きくするか、量の拡大っていうところが一番なわけですよ。ところがね、量の拡大っていうのが終わると質の向上になりますよね。質の向上っていったときに、じゃあ高いものに全部入れ替えればいいのかと。衣食住を全部ね、高級品に折り替えれば、それがね、要するに先進国なのかって、そうでもないんだよね。要するにロハスの時代に来てたのは、お金があるなしじゃなくて、例えば自然素材のものを使いましょうとか、有機なものを食べましょうっていうのは、お金のステータスシンボルではなくて、自分たちで選んだライフスタイルなんですよ。それまでは例えば金のない人はね、過労死に乗って、ちょっと金ができたらコロナに乗って、それからさらに金ができたらマーク2に乗って、部長ぐらいになったらクラウンに乗って、社長になったらセンチュリーに乗るとかさ、困ったわけね。そういう類のお金と成長段階ではないんだと。実はお金を本当は関係なくて、自分でどんなライフスタイルを選ぶかなんだと。これがロハスなんですよ。だからそれって子供が親の言われた通りね、人の真似して育ってたのが、自分で自分の生き方を選ぶって話だったんですよ。だから子供はよくわかんないから、何でも構わず量の拡大走るとかね、流行を追いかけるんだけど、違うんだと。自分でよく考えて熟慮して選択するんだと。それがこのロハスっていうものの姿だったんですね。で日本でもまさにそれがちょっと広がってる頃で、ですからまあ 健康と持続可能性、これがやっぱり広がってくると、今までのような成金型のライフスタイルは当然成り立たなくなりますよね。そしてロハスとは総合的なライフスタイルの変化で、だから一つの流行じゃなかったんですね。今でもそうだよね。例えば有機栽培のね、よくあのオーガニックってことありますけども、オーガニックに焦点当ててる方もいるし、あと自己免疫力を上げることに焦点当ててる方もいるし、地域をきれいにすることね、環境をきれいにすることを焦点当ててる方もいらっしゃるし、だから自分で選ぶわけですね。アメリカなんかはっきりしてて、スーパーの棚に行くとですね、一般商品とオーガニック商品って分かれてるんですよ。一等車二等車みたいな感じで、一般商品とオーガニック商品って分かれてる。オーガニックが高いわけですよ。でもオーガニックのものしか買わないって言っても結構いるわけね。で、日本はそこまで行ってないけども、ロハスもどちらかというとそうなんですね。ロハス層が嫌だと思うものは、やっぱりこれはロハス層には絶対売れないんですね。でロハス層はやっぱだから、そういう意味で先端の消費を主導していたんですよね。もうすでに15年前はからそうだったと思いますよ。それ今でも続いてるんですね。で、21世紀型日本人の予感って書いてありまして、こうやっていくとですね、ライフスタイルが総合的に変わっていくぞと。そうすると IT 革命などという言葉と同じように、時代の変化とともに内容もさらに進化していくと思うと。基本は健康と持続可能性ということだから、それは我々の生活のあらゆるところに応用ができると。ということは、我々日本人はこれからどのような姿になるのだろうか。21世紀型人間が今ロハスを通じて生まれ去るとして、その行き着く先に見える日本人というのは一体何を求め、何を大事にし、何を成功の定義として生きていく人間なんでしょうか。そう、今消費者にとって成功するとは何かですよね。私はやっぱり家族の健康を守れるところに集約されてきたような感じがします。肉体精神の健康を守れるっていうことが、消費生活のサクセスっていうことに集約されてきているような気がするんです。例えばまあ年に1回ね、温泉旅行に行くとかさ、まあそういう程度でもいいかもしれませんけども、なんかそんな上辺のことよりも、もう少し長い間にわたって言うと、やっぱ健康であるっていうことが消費生活の成功のような気がするんですね。で、大きな時代の変化というのは、まず第一に回り舞台が回るような要領で起きるものです。すなわち今までの時代が完全に終わる前に、次の時代の舞台や役者が裏側で用意されていて、表の舞台の役者と役が終わると同時に裏が表に変わるのです。回り舞台ですね。すなわち大きな時代の変化の予兆、準備は必ず今の時代の中にあります。ですから今の時代をよく気をつけて見ていくと、そこに次の時代の舞台と役者の姿が見えてきます。第二に、大きな時代の変化というのは、ちょうど富士山を登るときと同じように、全く違う場所からそれぞれ登山道を登り始めても、最後は同じ頂上に到達するようになっているということです。すなわち今まで全く関係がなく相互に独立して動いていた人たちが、最後にみんな同じ場所で顔を合わせるようにして、次の時代の役者が揃っていくということです。そう考えると、今のこのロハスの動きの延長線上に、ただしロハスに限ってということではありませんが、21世紀の日本があり、ロハスを通じて無数の日本人の21世紀の役者が次の舞台に上がり去ると考えているのではないかと思います。では一体彼女は何を求め、何を大事にし、何を成功の定義として生きていこうとするのでしょうか。で、次の章に行くんですけども、この後観光と農業と健康とやったんですね、各舞台ね。だからその元はこれなんですね。これはだからずっと今でも続いているというふうに私は思いますね。で、この当時だからロハスの生き方はまだマイナーなんですけども、どんどんメジャーになってきました。で、今回は今までの古いメジャーがガクンと陥没したんです。はい。お金まみれのとんでもないライフスタイルがガクンと陥没したんですね。これは大きな変化でした。まあ、だからもうロハスの生き方が正真正銘メジャーになったんです、ここは。はい。だからロハスの勉強は面白いですね、重要ですね。勉強するとですね、組み立てやすくなります、はい、無意識にやるよりもすごくね、組み立てやすくなりますから、まあ次回ね、また少し勉強していこうかと思いますが、まあそのあたりがこの第3章ということでございまして、あっという間でございますが、とりあえずこの話はここまでということにさせていただきます。どうもありがとうございました。
これからの視野は今の視野は円の視野、ね、だからやっぱり円を結ぶことが大事で、やっぱりこう、たまり場みたいな大事だといいと思うんですね。はい。一般なりっぱなしですよ。私ね。
例えばね、社長さんが自分が社員を雇ってると思うと大失敗した。俺の社員だと思うから大失敗した。天がこの人の面倒を見ると指示してる。天がこの人の面倒を見ると指示してる。それ気づいたら会社の運営。この人の生活の運営。これはだから、会社の経営で苦労した人に分かると思う。自分が雇ってると思ったら 100% 失敗になります。天があなたに面倒を見ろと言ってんだから、じゃあ面倒を見させていただけますけど、単なる謙虚さの付き合いの問題ではありません。実感されます。はい。だからもう、そこら中ラッパーって思う。
見えてないんだけど。
気づいてないんだけど。はい、どうも今日は皆さんありがとうございました。あっという間の時間でございます。ご質問も受けながら、時間も制約もあったかと思いますけども、最後のまとめの話でございますと、皆さんとてもいい、話をしてくださったと思います。私自身ですね、いろんな仕事を、して、今日に至っておりますけども、昭和の自分の常識の中では、今は多分5時から言ったら想像はつかなかった。自分の中では非常に合理的にこれみたいな感じがする。天のことを言います。やっぱり神が来なかったらこの時代は多分うまくいってませんですね。なんか新しい CS60 ってあったでしょ、これですね。ああいう新しい力を持ってこないと多分前に行かなかったんです。後ろ戻っちゃうと思いますから、それもなんかちゃんと帰ってきたし、どんどんこう、世の中っていうのは、進化しながら前に進んできますね。で、あとはだから後ろの方の話はですね、どうやったらいくらでも行くんでね。でもそれはだんだん消えていくんですけども、やっぱりその大切なことは、新しい価値観を形にするっていう部分なんですね。新しい価値観を自分の生活や仕事で形にするっていうところが、すごく大切でございます。思いだけの世界。だからやっぱり少しでも形になりますとだいぶ変わってきます。だから本当にですね、日本の一角にですね、ちょっと野菜を売るだけでもだいぶ形は変わってくるんですね。何かやっぱりそういう小さな形を積み重ねるだけでもだいぶ違います。だから昔から副業皆さんだったらどうですかって思わないのもそうですね。なんかちょっと、無理なく始め、なんか新しいことをやると、なんか新しいその世界が自分の周りに始まってまいります。そういうのをやりますとですね、あんまり無理なく次の時代自分で実感できるようになります。あまり驚かなくなりますし、新しい元気を持てるようになるかなと思います。で、そういうのがありますと、例えば銀行潰れたなどと言ってもあんまり大したこともないです。私も平成の時代になんか視点が通したんで、まだかよーく見てましたから、今回大したことございません。昭和5、6年のことなんか全然あそこに行かないし、日本ですよ。衛星の大詐欺までの何ですよ。もっとみんなあっさりしてますか。だから、あんまりですね、大きな心配いらないから、前を向けて作ることですね。やっぱりね、自分たちがいいと思うものじゃないと、これから商品にならないと思ってください。あれ、なんか農薬をかけるのはですね、なんかかけた方が価値上がると思ってるんですね、あれね。いろいろとかけた方がね、価値上がると思ってるんですよ。お客様出すもんじゃん。いろいろ乗せましょうってあったな、あれな。サービス精神旺盛なんだから。価値観がなんかおかしいわけよ。だから自分食べないですよね、あれね。自分用な価値で作ってますよね。だから、商品だからなんて言うとそうなるわけね。自分が良くて自分が食べるものをお裾分けするっていけばいいわけです。だからこれからだからやっぱり価値観の基準は自分でしょうね。自分がこの家は気持ちいいと思うか。自分がこの食べ物は美味しいと思って自分で食べるかどうか。自分が行きたいと思うか。自分がやってみたいと思うか。自分は自信持てると人に勧められますよね。それ基礎に置いとかないと商品も何もならないんじゃないかな。ねえ、やっぱそこのところが生活と仕事が一体化ますます進んでいくんだと思うんです。だからやっぱり実際にご自身の人生の中で、なんかいろんなもの試されていかれて、自分の納得いく自分のライフスタイル。これをね、お作りならずいいと思います。さっき申し上げたように、一般人の生活のほとんどの成功は多分健康というところに行き着くと思うんですよね。 まあ、大病なくこう、ね、一生終えられたら、それ成功ですよね。まあ、そこが大体、行き着くところに行くと思いますから、まあ、そのためにはね、食べるもの、こうしよう、衣食住、まあ、気持ちはどうしよう、教育どうしようとか。で、あとはだから、政治その他の、まあ、上の方の話ですけども、あまりこういうところでは、あまり私も申し上げませんが、まあ、いろいろ話は聞いてはいるんです。もうね、柄のない小指尺。小指尺だよ、小指尺。ね柄がなかったこと。手をつけようが。柄のない小指尺は、手をつけようがない。どうにもなります。前からそうなんです。動かしたって、なんか持ち上げたって、何したって。だって、私の健康リック財団の一番話つまんないのは国会議員でしょ。国会議員の話一番つまんないでしょ、過去のあるけども。何もないんですよ、あなたなんだから。とにかく国会議員ってね、話どんどんおかしい。だから、まあ、なるようにしかならんだなと思ってるんですよ。でもね、言えることはですね、彼ら世論を今すごく気にしてます。ものすごく気にしてます。褒められるのも嬉しいし、非難されるのも悲しいんですよ。世論は確実にあれ、コンデンサーの原理で向こう側聞いてますよ。コンデンサーっていうのは、これ電極接してないんですよ。接してなくて向こう側に電気行くんですよ。もうだから役所とか政治は間違いなくコンデンサーの原理でビリビリビリビリ向こう電気使ってますよ。だからやっぱこれでいいんですよ。こうあるべきだ。こうしなきゃならない。政治は何やってる。あるいはこれはいい話だなって、全部ビリビリ向こうで触ってると思って間違いないと。メディアもそうです。あまりにも信仰でなくなってテレビみんな見なくなっちゃって、彼はビビってるんですよ。みんな何を考えるのかって、ビビってますから、コンデンサーの原理で十分情報を取ってます。ただ知恵がないんだよ。知恵と払わない。でもこれはしょうがないんだな。江戸時代のマークみたいなもんで、しょうがないから、まあ行くところで行くしかないんで、まあそういうところだから最初にこだわってても何も始まりませんので、やっぱり自分の納得いく人生を自分で作ることが一番大事だよ。自分で自分の人生を、こう、自信を持って語れるようになったらこれがいいです。それもね、まあだんだん変化しながらですけどね、一つ完璧があると思う。やっぱりとにかく自分の人生を自信持って語れるよ。観光のっていうのは、ね、光を見るってことですね。私の教える観光に行くのは光を見るってことなんだ。それは、その土地の衣食住を、その一つの衣食住を人々がそこで満喫して暮らしている。その土地の衣食住を人々が満喫して暮らしている。そういう人たちから、にじみ出てくる光こそ観光の光でありますよ。それを見ましょうというのは観光だと私、定義してますね。これも NHK 定義してると思います。その年の衣食住を満喫して暮らす人が出す光、人の光。これが観光なんだ。観光資源なんだと教えてるんですね。今日いらっしゃる方々は、だからこのだんだん光が出てきます。今日お話を伺ってても、ご自身の衣食住についてご自身が満喫しておられる。なんてもそうですか。で、これも大事なんですよ。自分の衣食住を満喫していらっしゃいます。小坂さんもそうですね。で、これが光になるわけです。その光が人々を変えてるような感じです。だからまあ、ぜひ自分で納得いくようにね、人生組み立てるっていうのは、それが一番ね、早いというようなわけですよね。そうですね。じゃあ今日はね、時間でございますので、お邪魔いただきましょう。どうも皆さん今日一日ありがとうございました。お疲れ様でした。